宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第144回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さてさて、早速今週の一冊、今回はですね、ブログを見てください。なんかね、なんか写真が、表紙が怖かったんだよ。館シリーズって言ったらいいのかな、綾辻ゆきとさんのびっくり感の殺人という本を読みました。これはですね、まあ子供向けに書かれたものではあるんですよ。あの子供も読みやすいし、あの昔子供だった人が子供の気持ちを思い出して読めるような、でもミステリーっていうシリーズで出たものなんですね。でですね、だからね、なんて言ったらいいんだろうね、びっくり箱って楽しいイメージもあると思うんだけれども、でも同時にびっくりさせられることは時にやっぱりこう縮み上がると言いますか、寿命がね縮む、はーってなるわけじゃないですか。そういうところもあるし、あとはそうだな、それとはまた違う静かな恐怖、そういったものも読後感に襲ってくるようなお話でございました。まあシリーズものなのでご存知の方もあるかとは思うんですが、とある建築家が作った館には必ずと言っていいほど殺人事件が起きていて、その館の一つなんだけれども、そこでやっぱり殺人事件が起きて、実際その真相はどうだったのでしょうというようなお話でございます。ミステリーは説明するの大変だね。まあでも読んで面白いって思えるものではあると思うので、ぜひぜひ読んでみてくださいませ。でもちょっとね、夜中にトイレ行くの怖くなるかもしれませんよ。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。たくさんありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、まず1通目、ライブお疲れ様でした。今回はふるさとの歌ということで、選曲がいつもと違ったり、笑いの神に愛されているのかまたトラブルがあったりと楽しかったです。マイマイは何かしらやってくれるので、お便りのネタに困らないので助かります。次回も期待してますから。ちなみにマイメロは好きですか？とのことです。ありがとうございます。はい、本当にご来場ありがとうございました。そして差し入れもいただきありがとうございました。そうなんですね、今回はふるさとの歌という縛りが ありまして、まあ、そういうちなんだ曲を絶対にセットリストに入れなければいけないよというライブだったんですけれども、まあ、笑いの神はふるさとの歌では墜落してこなかったから、まあ良かったかなと。はい、何が起きたかと言いますとですね、歌っている真っ最中、しかも大サビのところでオケが止まると。いやー、さすがにね、一瞬目丸くしちゃいましたね。ちなみにその前にはオケが飛ぶと。でもね、止まると飛ぶだとね、止まる方がねマシだなって今回思った。あのっていうか、それはもちろん見ていてくださったお客様がそこから先ね続けて歌うよっていう意思表示をして歌っていたら手拍子をしてくださったりとか、そういうね温かいお心遣いがあったっていうことももちろんなんだけどもね、あの前回はですね微妙に桶が飛んだんですよ。飛ぶとね、どこに飛んだかわからなかったりするわけですよ。ちょっと先に飛んだんだといいなと思って歌っていて、うん、まあ結果としてそういうことだったので大事故にはならなかったんですけど、ほら昔さ LP ってあったじゃないですか、黒いさドーナツ型の円盤でね、うん、あの母が好きでございましたので、その LP というやつがうちには再生できる機械があってね、あれって針なんだよね、針をそーっとあのレコード盤に乗っけて、でそれがなんか読み取っていくのね。で傷ができるとね、そのね傷のところでね針が戻ってっちゃったりして、全然延々と先に進まなくなっちゃったりするの。まあ、そういう風にも傷が入ってしまうと絶対にその部分が聞けなくなってしまうっていうのが LP の残念なところだったと思うんだけれども、うん、だからほらそんな風にさエンドレスでさどっかで回り始めたら嫌だなとかいろいろ思うわけじゃないですか、うん、だったらもうブチッと切れてしまった方がなんか心の中ではあーとかは思うけれども、うん、あの、まあ、何をどうすればいいかっていうのは自信持ってできるのだなーと歌い終わった後でそんなことを思ったりしておりました。本当にねネタが降ってくるっていう感じですね。で次回も期待してますからって、何を期待されたんでしょうか、歌でしょうか、それともネタでしょうか、両方でしょうか。あ、ちなみにマイメロはですね好きです。あのグッズとしてのキャラクターとしてのマイメロも好きだし、マイメロがアニメだったのはご存知ですかね、てかアニメになったことがあるのはご存知ですかね、結構前なんですけどね。これはね、あのアニメを見た人にしかわからないけれども、マイメロにはですねママがいるんですけれども、このマイメロのママの感じがすごいいいですね。
ってママが言ってたわ。
全然似てないけど、でいつもマイメロちゃんが言うんだけれども、言ってることがすっごいねダークだったりシュールだったり厳しかったり、それを言っちゃうみたいなことだったり、うん、すごいよ。あのもし機会があったらマイメロのママの名言とかで検索していただくと、なかなかあいたたたあいたたたあいたたたみたいなすごい破壊力を持った言葉がいっぱいあるので面白いかと思います。というわけでマイメロは好きです。もう一つお便りをいただいていますね。ガジュマルの小枝さんから、前回は誕生日のお祝いありがとうございました。きっといい年になると思います。さて、私は人が多いところは苦手です。マイマイの苦手なものや嫌いなものを教えてください。とのことです。はい。苦手なもの、嫌いなもの。まあ、食べ物で言うとね、バナナ苦手ですね。なんかね、バナナとそのバナナシェイクとかのそのバナナっぽいもの、全般苦手ですね。あとすごく高いところは苦手ですね。ロープウェイとか苦手ですね。だいたいロープウェイに乗るような状況に陥ったら、向かい側にいる人の膝小僧をずっと見ています。あとはね、あ、一度人生の過ちでですね、富士急ハイランドの、なんだっけ、富士山乗ってしまったことがありますが、あの時はもうどうして私は乗ってしまったんだろう、ああ、もうこのまま気を失ってしまいたいって思ったのに失えなくて、非常に長い数分間を過ごしました。はい、絶叫マシンなんかも苦手でございます。 そんな感じかな。あとは大体ね、まあ好き嫌いはありますけれども、なんとかなるかなと思います。はい、というわけで、あのマイメロのままで喋りすぎてしまったのでですね、もう一ついただいてたのは、あのまあちょっと内容的にも個人的なところもあるかなと思うので、はい、お返事だけ必要です。これからも応援よろしくお願いします。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して
ボニーブルーパラダイス。
小笠原にまつわる情報をお届けしたいと思います。まあていうか、台風来ましたね。関東には来なかったですけれども、まあ、来る前にね、温帯低気圧となって、でも大雨は降らせてくれました。なんかね、ほんと今年2015年は台風のもう最初の発生の時期から早くって、もう冬の終わりから台風できてたよね。しかもさ、ハイペースにトンポンポーンと作って、すでに7号まで発生しています。で、この間つか、つい一昨日ぐらいですけれども、来たのは6号ですね。いやー、だから早いんですって。来ちゃダメですって。だってね、13日の10時にですよ、小笠原丸が出航するかどうかってすっごいもうみんなで議論してたんだから、これ無理じゃない？無理じゃない？いや、頑張るんじゃない？頑張るのかなとか。うん。なんでかっていうとね、あの、海が荒れると船ってのは危ないわけですよ。過去ね、結構ね、やっぱりあの波が高いところを頑張って出て行って怪我をしてしまった人がいらっしゃったりとかいうこともあるので、うん、最近ね、それでもほら、あんまり欠航するわけにもいかないから、船を出すときは本当におとなしくしててくださいねみたいな、うん、アナウンスが流れてます。で、今回13日に出航した船もですね、もう東京湾の中にいる時から波が高いので危ないということで、デッキに出るのは禁止されたそうでございます。ちなみに、このお話をしている今現在、まだ小笠原丸はですね、父島を目指してぐんぐん進んでいる最中であります。まあ本当にね、こんな時期に台風を心配しなきゃいけないなんて早いわって思ったんですけれども、実は今回小笠原ではですね、他にも早いわっていうことがたくさんあるらしくてですね、まずもうちょっとすると梅雨に突入するかもしれませんけれども、実は小笠原の梅雨の名物、シロアリ、このシロアリがですね、羽化するんです。そしてバサバサ飛んでいく、バサバサ、うん、群れで飛んでいくんですよ。だいたいね、5月から7月にかけてのその梅雨の時期に、日没後1時間ぐらいに羽化をして、バサバサバサバサ群れで飛んでいくんですね。そういう大発生の日には、電気を暗くして窓を閉めて、本当にね、1時間ぐらいのことですから、彼らの何なんだろうね、あれ、興奮が収まるまでじーっと我慢するんですよ。明かりに集まってくるからね、電気を消さないと家の中に入ってきちゃうわけですよ。家に集まってきちゃうわけですよ。で、さらにそのシロアリの胸をもぐもぐしようとですね、カエルさんの集団がやってきたりとか。で、そのカエルさんの集団、道路にいるのでですね、車があのカエルさんを避けきれずに交通事故に遭ったカエルさんも増えてしまったりとか、まあなんかそういうところが6月の小笠原の風物詩なんですが、すでにシロアリも出てるそうなんですよ。どういうことでしょうね。いや別にね、うん、5月から7月だから早すぎるってわけじゃないけど、でもちょっと早いですよね。でね、早いといえばね、亀ももう来てるらしいんですよ。アオウミガメの産卵のピークは6月から7月なのに、もう先週あたりからね、砂浜には亀がやってきた跡があって、卵が生まれてるらしいんですよ。早い。なんでこんなに早く来ちゃったんだろう。赤頭カラスバトもね、もうちょっと先になると、うん、いつもだったら街中に出てくるのに、すでになんかたまに街中で見かけるらしいんですよ。観光客の人にはね、嬉しいよね。うん、私はまだ赤頭カラスバトを生で見たことがないので、うん、 まあ、こういう時期に行かないからね、春夏に行かないのでっていうのもあるかもしれないけれども、見たことがないので見られるんであれば本当に羨ましいなとは思いますが、しかしそれにしても早い。大神山にはもう4月の後半からいたらしいですよ。あとはね、パッションフルーツ、あの種が入ってて、なんて言ったろう、ザクロの周りが柔らかいみたいな、そして甘酸っぱいで宮中は好きなフルーツですけれども、これがですね、いつもだと5月の半ばぐらいから6月にかけて、まあ、出荷されるフルーツなんですけれども、すでに出てます。予定早めてね、5月1日からもう本当にね、通信販売始まってました。早いです。で、6月下旬まで持たないかもしれないので、お早めにお申し込みくださいって書いてありました。なんだろう、どうしたの、なんでそんなに小笠原のみんな行き急いじゃってんのみたいな感じですよね。でね、インコウモリ亭のオーナーさんはですね、お見送り船でこの間飛び込んだらしいのですが、おかしいんだよ、水温がいつもより高いと言っていました。どうなってんでしょうね。でもこれ小笠原だけじゃないよね、きっとさ、地球全体がちょっと最近行き急いでる。というわけで、今週お届けしましたのはポニンブルーパラダイス早いわでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。あと下放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。